ヨハネによる福音書9章18節から23節の御言葉にいます。人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。18節。それでもユダヤ人たちはこの人について盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出し尋ねた。この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今目が見えるようにな見えるのか。両親は答えて言った。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもには分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもし大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。今朝も神が私どもを呼び出してくださって神の民としての恵みを与えていてくださることを感謝を持って覚え信仰を告白をいたします。使徒信条を持って信仰告白といたしますので覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれポンティオピラトのもとに苦しみを受け死に手につけられ死にへ葬られ黄泉に下り三日の日死人のうちよりよみがえり天に昇りて全能の父なる神の御に出したまえ賢い至りて蹴る者と死ねる者とを裁きたまえ我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたが私どもをここに呼び出してくださった私どもの歩みを振り返る恵みの時を与えていてくださることを感謝いたします。振り返るときに私どもの一週間が必ずしもあなたの御心にかなっていたわけでもなければまた私ども自身が日常に埋没して自分自身の尊厳をそこに見出していたわけでもないことを思います。しかしどんな歩みであろうとあなたがその一週間を得るにあたって集めてくださることでその歩みは甚だ良かったと祝福し満たしてくださる完成させていてくださることを感謝いたします。私どものあとどんなに拙い歩みであったとしてもなおその歩みはあなたの祝福のうちにあって豊かなものであります。どうかそのことを覚え あなたに尊しとされていることを覚えて、この新しい週もまたあなたに信頼しての歩みとさせてくださいますように。一日だけではない、一週間だけではない、私どもの一生もまたあなたによって満たされるものです。どうかお生き、まさに自分たちでは何どうしようもなくなったその時でなおかつあなたは良かったと言ってくださる方であることを知っています。どうか私どもの一生があなたによって満たされるのだということを覚えさせていただけますように。また教会がこの地の救いのためにあなたが立ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストが述べ伝えられることを通してあなたご自身が働いてくださった、この死の救いがなりますように。救われることはあなたの恵みに満たされること、それは平安を得ることです。救いなくして平安が、平和はありません。どうか日本に救いがまさに世界の平安になる、平和となるということを覚え、人々の救い、平安がまさになるように、あなたがそのことを与えてくださるように切に祈ります。どうぞ与えてください。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうぞまずは幼稚園を通み、その働きを祝し、老する者たちを満たして、あなたの恵みで満たしてください。何よりも子どもたちがあなたの救いの恵みに預かり、健やかに成長していきますように。また子どもたちの家庭が整えられ祝福を受けますように。社会福祉法人、また公益財団法人と2つの運中者があります。どうぞあなたがその働きを尽くし、そのまさに証の技を大いに力を持って満たしてくださいますように。今世界は混乱をしています。力を背景に、自分たちの思想やイデオロギーを背景にして、他国を侵略するような暴挙まで起こっています。また我が日本においてもまさに、ね、一国の指導者がそこに殺害を受けるということも起こっています。私どもの世界は力を争い、力を誇るときに、そこでまさに弱者を生み、そしてうめきを生み、そして心の痛みを生み、そのことがまさしく大きな反乱、殺意となるということも私どもは知っています。どうかそういう中に、私どもはだからこそ為政者も国の民も全ての者たちがあなたの慈しみ、憐れみを必要としていることを知っていますので、あなたがそんな私どもを憐れんでくださる、慰めと癒しと力を与えてください。何よりも命を失われているということを、まさに民衆の命が失われているということを覚えて、あなたが命あがなう者として、そこにあがないの恵みを豊かに与えてくださいますように。あなたの恵みの出来事に私どもは扱っています。どうかそのことをこの御言葉を通してまた改めて思うものとさせてくださいますように。あなたがここにいてくださる、そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。生まれつき、目が見えなかった人が主イエスに癒していただいていただいたのですけれども、そのことを受けて近所の人々はそのことが理解できずに、ファリサイ派の人々のところに連れてきて、来ました。それが13節からのところで、その13節からの続きが今日であります。でファリサイ派の連れ所に連れてきたというのはどういうことかというと、この出来事をどのように受け止めたらよいか、まさにファリサイ派の人々というのは宗教上の指導者でありますから、そういう人々に、どのように受け止めたらよいのかということをそこに、問い合わせるというか、聞くために連れて行ったと言ってよいかと思います。でファリサイ派の人々はというと、癒された人の証言を聞きます。で証言、癒された人の証言を聞いてですね、イエスという人がこういうふうにして治してくれたんだと、癒しの出来事を聞いて、 彼らはそれぞれに見解を、自分たちの意見を戦わせるわけです。で、そこでの意見は統一されたものではありませんでした。ある人々はそれは安息日に行われたんだから安息日違反だというものがある。また主イエスが安息日違反なんだから神のもとから来たとは言い難いというふうに判断するものはあります。また一方にはある人々はですね、罪人が神の御業、奇跡を行う、印を行うことなどできるはずがないのだから、まさにこれは神の御業として受け止める、神の人として受け止めるべきだというふうに言う意見をする者たちもあるということであります。要するにファリサイ派の人々の意見が分裂したということであります。で、分裂して自分たちで、まさに統一した見解を出せなかったので、再びですね、癒された人にお前はあの人をどう思うかと尋ねてですね、その尋ねられた人はある力ある預言者ですというふうに証言をするわけです。で、その証言を聞く羽目になってですね、その証言は彼からそれは当たり前ですけれども、それはファリサイ派の人々にとってはその証言はですね、承服できない。で、承服できない、もともとですね、承服できないからこそこんなことをやってるんでしょうけれども、承服できないということでどうしたかっていうのが今日のところになるわけであります。で、ファリサイ派の人々からすれば不本意なその癒された人のことを、まあ、であります。それでことは収められませんので、彼らはその人の両親を呼び出して尋問するということにしたというのが今日のところで、あります。ここでユダヤ人たちと言われていますのはファリサイ派の人々と同じことを言っています。ですからユダヤ人もここではファリサイ人というふうの人々というふうにも考えてよいということで、あります。ユダヤ人たちがなぜ癒された人の両親を呼び出したのかとの理由がまずは述べられています。それは盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかったからだというのであります。で、まあ、簡単に言うと神の出来事として受け止めなかったから、人間の出来事として受け止めているから、まあ、両親を呼んだということになるわけです。それが、まあ、最も簡単に言う答えになります。で、通常私どもはですね、事実を事実として受け止められなければならないと思っているわけですけれども、実は人は自分の思いに反する事実は受け止められない、あるいは自分の事実に自分のですね、思いに反する、あるいは感情に反すると言ってもいいかと思いますけれども、そういう事実についてはですね、まさにそれはですね、信じられない、受け止められず、信じられないというふうに言ってしまうことがあることも事実で、あります。まさに事実であったとしても、事実なんですけれども、事実とはしたくない、そんなことが人間には起こるということであります。人は必ずしも事実を事実として受け止めることができない、そういう場合があるということで、あります。ですから事実であっても信じられないということが起こるわけで、あります。自分にとって、都合の悪いこと、都合の悪い出来事、その事実を必ずしも受け入れられない、それが人間であるということを改めて覚えていいかと思います。で、そんなことはたくさんあるわけです。我が子を失ってそのことのために痛みですね、その事実を事実として受け止めるのには時間がかかるということだってある、あるいは失恋しということだってある、そのことをですね、本当に自分の出来事として受け止めるには時間がかかるということはある。ですから事実を事実として受け止めるというのは自然なことのように思いますけど、感情の人間、感情を持つ人間にとってです。その事実を事実として受け止められないということは、 往々にしてあるということであります。それほどに人間は信じがたい動物なのだということも、事実をも事実できないような人間なのだということも覚えてよいかと思います。私どもは主イエスキリストを信じます。それはどういうことかと言いますと、主イエスキリストが十字架に十字架に死んでくださって、私どもの罪の贖いとなってくださったという事実、ということを真実、事実として受け止めることができないということを、受け止めることが実は信じるということであります。さらに主イエスキリストが3日目に復活され、私どもの復活の発動となったという事実を受け入れる、それが主イエスキリストを信ずるということであります。ですから闇雲に信ずるということを言っているのではなくてですね、まさにそれを事実として受け入れるということが信ずるということの内容であることを私もあそこで知って良いので、あります。ですから主イエスキリストの十字架と復活を事実として受け入れる、それが私どもの信ずるということの内容であることを覚えて良いかと思います。それゆえに不信仰とは信じられないとは、主イエスキリストの十字架と復活を事実として信ずることができない、そういうことが信じられないということがまさに不信仰ということになるのであります。ここもまさにキリストの出来事、それは真実な出来事ですけれども、信ずるということは人の思いを超えた神の出来事を事実、真実として受け入れる、それが信仰であるということを覚えていいかと思います。でその事実を事実として受け止めることができない、すなわち事実を真実と信じられない、そこに起こってくる問題は何かと言いますと、それは混乱と混沌であります。事実を受け入れられないんですから、そこに起こってくるのは必然的に混乱にする、そして混沌となるということが起こってくるわけです。ですから事実を事実とできないところに、まさに事実を信じられないというところに、実は人間の混乱、混沌がそこにあるということを覚えてよいかと思います。そういう意味で、事実を事実として受け入れるということは、私どもがそこに、まさに混乱や混沌からまさに平常心を持って生きるという恵みの出来事が生まれてくるのだということを覚えてよいかと思います。で、それはこの自分受け止められない事実に、自分にとってその受け止められない事実がとても大きな意味を持っていたとしたら受け止められないわけですが、その自分にとって持っていたその大きな事実の大きな意味以上に大きな意味を持つものを信ずる、まさに神の慈しみを信ずる、そのことがそこにあれば、実はそういう自分にとっては大きな出来事である事実に対してもですね、平常心、やっぱり痛み悲しみを伴うわけですけれども、それをなおかつ平然とはいきませんが、なんとか受け止めることができるということが起こってくるということを覚えて良いかと思います。そういう意味では、そのキリストの出来事、神の出来事の事実の方が重いということがあれば、その信ずるということがそこにあれば、実は私どもの日常の事実に、その事実はそこで、受け止められない事実であっても受け止めることは可能となっていくということも合わせて覚えていいかと思います。ユダヤ人たちは神の子なる主イエスのなさった出来事を、まさにその事実を事実として受け入れることができませんでした。だから目を主に だから主に癒していただいた人の両親を呼び出して自分たちに都合の良い証言を引き出そうとしている、そういうふうにここでは行動をとっているわけであります。彼らがどうして両親を呼び出せるのか、それは彼らは力を持っていたからであります。22節には両親がユダヤ人たちを恐れたからだと、恐れていたことが言われています。どうして恐れるのかと言いますと、彼らが街道から追放する権限を持っていたからだと言っているのであります。で、彼らこそユダヤ教のまさに宗教的な指導者でありますから、彼らは街道、すなわちそのユダヤの信仰共同体から不都合と思われるものを追放する権限を持っていたということであります。ユダヤ教徒として、すなわちユダヤの共同体からにおいて生きるという、それが両親の在り方でありますから、そういうものにとってその共同体から追放される、両親が追放されるということをそこに恐れるとすれば、呼び出されたことに対して従わなければなりませんし、自分たちの持っている権限によって主に癒された人の両親を彼らは呼び出してですね、そこではですね、どういうあなたはどういうふうに思うのかということは起こるということを覚えていいかと思います。しかし主に癒された人の両親を呼び出す、そこにはおごりがあり、権力の乱用があると言っていいでしょう。そんな権力を背景に思っている人々から両親は尋ねられるわけですから、この人はあなたたちの息子ではので生まれつき目が見えないかったのかというふうに問われるわけであります。さらにはですね、それがどうして今は目が見えるようになったのかと、自分たちの息子であるかどうかということをまずは聞き、そして、今どうして見えるのかというふうに畳みかけて聞いているわけであります。で、それは答えることが、まず、自分たちの子供であるかどうかということについては、この両親ははっきりと答えることができます。まさにこれが生まれつき目の見えなかった私どもの子供であるということをはっきりと知っていますというふうにはっきりと言うわけであります。それは事実だということでありますから、まさに両親にとって我が子であるということ、そしてその我が子が目が見えなかったということは事実でありますから、その事実に基づいてですね、我が子であると彼らは答えるわけで、あります。そういう意味では両親にとって当然のことでありますけれども、近所の人々もですね、ユダヤ人もそのことは知っているわけですから、その答えに異議を唱えることもまたないというふうに言ってよいかと思います。そのことを彼らは認めるしかなく、承認する以外には道はないわけであります。しかし次の問いについては必ずしも認めがたい。どうしてが目が見えるようになったかについてはですね、両親はその場所に居合わせたわけではありませんし、また確証を持ってことありませんので、確証を持って答えることはできません。まして呼び出されてですね、権限を追放する権限を持つ者たちからの尋問でありますから、尋問する者たちの圧力を感じてですね、感じないわけにはいかない。で、共同体から除外されるということは、両親にとってはですね、生きていけない事態を生まれてくるわけであります。で、そういう人々、そういう権限を持つ人々から聞かれるというわけですから、その答えはですね、まさに忖度を生む、忖度せざるを得ない、そういう事態の中に彼らは両親があるとい というふうに言っていいかと思います。で、そういう両親が答えることの精一杯の答え、それが分かりませんということであります。そしてもう大人ですからというふうに言って、もう両親の保護下にはない、親の保護のもとにあるものではないのだから、自己責任で答えを得てはいかがですかと精一杯に言うのであります。ここに人の力とは何かが明らかにされています。人の力というのは権威権限とは、人を束縛する力であるということを覚えてよいかと思います。この世の権力者の都合の良いように人を支配する力、それがこの世の力だということであります。そこに自由はない、自由というものはそこに生まれてはこないのであります。真の権威とは人を自由にする力であります。それはただ神のみにあるものであります。ただ神のみが真の権力、権威なる方として、まさに神、人を自由にしてくれるのであります。なぜか、神の力は慈しみだからであります。神は慈愛なる方だからであります。ですからこの世の支配のように束縛する力ではない。ただ慈愛なる神によってのみ人は一切の束縛から解放されて自由なものとされる。そしてその慈しみが身に染みることにおいて、まさにこの身に、その神の慈しみが身に染みていれば、おのずと神を、もうまさに主イエスキリストを慕い求めていくということが起こるのだということを覚えなければなりません。この世の権力は強いて従わせるものです。しかし神の権威はまさに慕って求めるもの、慕って求めざるを得ない、そういうのが神の実は権威だ、力なのだということを覚えていいかと思います。十字架に罪あがなれ、まさに三日目のよみがえりによって常しえの命をいただく、これは神の慈しみの出来事。その神の慈しみの出来事が本当にその人の骨身に染みているとすれば、それはその頼りある神におのずと従うのでありますし、慕い求めてやまないということが起こるということであります。そうではなく強いて従わせるということはそこにはそのではないということを覚えていいかと思います。そういう意味で、本当の意味でですね、信仰こそが自主性であり自立であるということを覚えてよいかと思います。この世の権力は強制としての服従を求めます。そこに本当の意味での自立も自主性もないということを覚えなければなりません。22節のところで、ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたということが言われております。で、ね、ここには先ほどのところでこの両親が恐れた内容が、まさに彼らはその共同体から締め出す権威、力を持っているからだということを言いましたけれども、この文言そのものはですね、必ずしもその当時のことを言っているのではなくて、後の時代の教会のというか、その初代教会の時代の状況が反映して言われている言葉であります。主イエスキリストの復活を以前は弟子たちはユダヤ人に主イエスキリストの復活以後、弟子たちはユダヤ人に対して主イエスキリストを述べ伝えました。主イエスキリストの福音を述べ伝えたのです。それによりユダヤ人の中でキリストを信ず者、主イエスを キリストと信ずるものが与えられました。そして街道ではですね、さらには異邦人でですね、しかし神を恐れる敬虔なる者たちもそこにあって、それらの人々もまた主イエスをキリストと信ずる者が多く与えられました。そんなことから、それはですね、まさにユダヤ教のその人々、集会のその場所で行われていた、同時に行われていた出来事であります。そんなことから、紀元後でありますけれども、85年、これはもうすでにエルサレム神殿が失われているだという時代ですが、ユダヤ教の中心地の一つでありますヤムニヤというところで会議が開かれました。その会議が開かれてですね、その会議の場で18の祈りということがそこに採択された、定められるわけです。で、その18の祈りというのは、キリスト者の追放が決議されたということを意味しています。その12番目の祈りとして、ナザレ人とミンニームは瞬時に追い散らされよと祈られたという祈れということが言われているわけです。ナザレ人というのはキリスト者のことを言います。そしてミンニームとはユダヤ教から改宗してキリスト者になった者のことを言うわけであります。はじめはキリスト者もユダヤ人の街道で信仰をそこに、信仰の学びを していたわけであります。そこでもまた宣教の場となっていたわけであります。しかしそれはですね、そのことがそこに進むにつれてですね、信仰が違うということがそこで明確にされてくるわけです。で、ですから信仰が違うとしてユダヤ人たちがキリスト者を追い出すということが生まれた。それがこの背景にある言葉であります。ユダヤ教の信仰共同体からの分離ということが起こったわけです。で、その分離ということが起こったことによって、実はキリスト者としてのですね、イエス・キリストを信ずる信仰共同体ということの一つの共同体が生まれてくる、そういう一因となったということを私どもがそこで覚えていていいかと思います。教会が実は発展する、教会がそこに一つのまとまりとなって進展していく、そのためのそのことのですね、一つの大きな力は何か。それはユダヤ人たちからの、あるいはこの世からの迫害によって教会が一致とまた進展をしたんだということが教会の歴史なのです。だから一緒にやりましょうって言った時に教会は滅びるということを覚えておいていいかと思います。そこでは教会は自らの信仰を明確にされない。違うって言った時に自らの信仰が明確にされます。その自らの信仰が明確にされるということは、自分が明確にされ、自分が明確にされることによって自分の思いや自分の在り方が大切にされるんです。ところが一緒だよって言ったら、自分の在り方が尊重されないだけではなくて、自分の思いも尊重されないということになるわけです。で、そういう意味でですね、その初代教会のまさにユダヤ人たちとの決別、あるいは分離ということは、まさにキリスト教にとってのですね、新しい共同体の形成の一因となったということを私どもは覚えなければならないかと思います。教会は違いを認めないところではないんです。そうではない。違うからこそ、違う生き方をすることを大切にするのが教会だということです。一緒である。そういうところにです。人間の知恵が働いています。神は違うものを祝福しておられるんです。ですから違うなら、違う歩みをする。違う組織となって、そこでですね、その共同体を作っていくということが、本来の教会の歩みだということを忘れてはなりません。で、今日の教会の弱さはそこに実は表されているということを覚えて良いかと思います。追放は分離でありました。そしてそれは新しい共同体が生まれるということの要因になりました。違いを違いとして分離することで それぞれの信仰が明確にされ、自らの信仰が明確にされて、一つの共同体が堅固にされる、強くされる、そして生まれていく、そのことを思えてよいかと思います。何が何でも一つということでは実はないので、あります。それは単なる混乱を生むに過ぎないということを覚えてよいかと思います。そこに新しい共同体が生まれるということはないのであります。ここで自分たち、大切なことは、自分たちが分かろうとしていないのに、分かりもしない、また分かろうとする思いもないのに、人に聞いているというその姿勢が実は、無意味に過ぎないということを覚えなければなりません。ファリサイ派の人々は、自分たちの意見が統一できなかった。だからその違いでそれぞれを歩めばいいんですか、それはできない。でどうしたかって言って両親に聞く、両親に聞いたからって言って両親がそのことを起こしたわけではないですから、それに聞いたって無意味なことであります。で大切なことは何だったのかということであります。神の出来事をどのように受け止めればよいのかについては、神に聞くしかないということです。ですから彼らがやるべきことは神に祈ることだったんです。まさに宗教的指導者であるわけです。神に祈って、このことはあなたからの出来事ですから、どのように受け止めたらいいんですかと祈ることによって、そこで祈る神に向かうところで、神はまさに聖霊を持って臨んでください。そこでまさに示しを、そこの方向を与えてくださるんだということを覚えていいかと思います。自分たちの意見が定まらない、自分たちには自分の意見もまた定かではない、そうであれば神に祈り、神の答えをこそいただく、そのことが大事であるのに、そういう祈りがここではなされていないということを覚えなければなりません。私どもの思いを戦わせてですね、そしてどちらが良いか悪いかということをそこに詮索する、そういう愚かなことをするのではなく、まさに神に祈る、どのように受け止めれば良いのですかと、まさに神に祈り求めることが大事なのだということを覚えていいかと思います。そこでこそ聖霊が働き、そこに需要ということが起こる、覚えたいと思います。人に向かうのではなく、神に向かうからこそ、そこにまさに神からの恵みが与えられるのであります。人に向かうということではなく、神に向かうということこそが寛容ということであります。祈ります。天の父なる神、ユダヤ人たち、ファリサイ派の人々は、その癒しの出来事を真摯に、その事実を、癒された人そのものをそこに目の前にして、その事実を認めません。その癒された人の事実が認められないということは、癒された人にとってどんなに心を痛む出来事かと思います。悲しむべき出来事です。それほどまでに人は自らの思いが優先、自らの理解が優先です。そこに人の傲慢があります。どうか人はいかに神の出来事をそこに、このことを神の出来事として受け止めるべきですかということを、神あなたに聞く、そういうものでなければならないということを改めて、ここに示されていることと思います。どうか日々出来事を神から神に問う、そういう歩みとさせてくださいますように。そこにあなたが働いてくださって恵みをくださる、そのことを覚えたいと思います。私どもはあなたが私どもに与えてくださった恵みの事実として受け入れるには、 あまりにも愚かでありますけれど、しかしあなたが愚かであろうとどうであろうと、その恵みの事実を常に撤回しないで、常にそこに示し与えていてくださるのだということを、そこに深く感じて、骨身に感じて、心からあなたこそ神、憐れみと言い表すことができるものとさせてくださいますように。あなたを慕ってやまない、それが私どもの礼拝です。あなたを慕ってやまない、それが私どもの祈りです。そしてあなたを慕ってやまない、だからこそ御言葉にまさに親しむ、御言葉に聞く、御言葉を与えてください、それが私どもの信仰なのだということを覚えられますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。